Bail on Radio.
皆さん、こんばんは。6時になります。バイロンレディオ、始まりました。失礼しました。さて、今日は何を話しようかなと、まず、特に、まあ、あんま決めてないんだけど、いつも。まあ、やっぱり断食をやってるか断食の話になっちゃうことが多いですよね。で、こけそうになってからの今日は4日目ぐらいなんですね。断食トータルでいったら17日目、5月20日で17日目、になりますね。で、この23日で20日目で、次の日曜の30日で26日目で、終わるのが6月の12日の予定という感じで、僕の断食は進んでいっています。で、まあ幸田先生も言ってるんですけど、やっぱりそうですね。今日で何日目、今日でですね、そうか、17日目にはなるけれども、こけそうになったのを含めると、まあ4日目ぐらい、直事件から。やっぱり3日目と違って4日目だいぶ楽っすね。そのチョコ食いたいみたいな気持ちがだいぶなくなる。で、やっぱりそのいろんな断食者が言っているように、やっぱり、大切なのは、3日、頑張って3日ぐらい頑張れば4日目から嘘のように楽になるということですよね。それが分かったっていうのは非常に嬉しいですね。だから 1,2,3 日目とこの過ごしてるうちに、もしかしたらこのままこの辛さがずっと続くんじゃないのかなって思っちゃうから、みんな断食を諦めるんだと思うんですけれども、その辛さは続かないと。結局その3日か4日こうしてしまえば、もう完全に、要するにその ケトーシスに完全にシフトする、オートファジー体質に完全にシフトするのが、まあ3日から4日と。面白い人間の体っていうのは本当に面白いですね。だからもう本当に一重に、精神的な問題だけですよね。その3日間が耐えられるのかどうかっていうだけで、それを耐えるためには、なんか座禅組んだりとか、なんだりとかしなきゃダメなのかなって言ったら、そうじゃなくて、もっとなんていうの、なぎな感じで断食って過ごせるんだなっていうところですね。だからもう断食とか絶食のコツっていうのは、なぎ、なんか辛いように思えるようなこと、体が重だるかったりとか、まあ渇望したり絶望したりするっていうことっていうのは、まあ幻なんだという具合に思ってしまえば、もうこれほど断食とか絶食って楽なことはないですね。だから、隠されてきた真実の、でっかい真実のうちの一つってやつですね、断食とか絶食っていうのは。なぜそれを隠してきたかっていうと、要するに家畜、我々を家畜にしたいもんだから、人参ぶら下げをやるためですよ。たった3日か4日耐えればいいものを、いやそれは死んでしまうとか、大変なことになるとか、怒鳴ったりがなったりとかして阻止すると。 それで、あ、やっぱり食べ物がなきゃダメなんだと思わせて、思わせたところに人参を目の前にぶら下げて、ほら人参だよ人参だよって言ったら、人間誰しも、それこそロスチャイルドとかですらそうなると。人間という生き物であれば誰しもそういう人参ぶら下げには引っかかってしまうと。その謙虚なシステムを作ったっていうのが、まあディープステート、イルミナティたちですよね。まあだからずっこいずるっこい人たちですよね、本当に。ただ我々がそのすればいいことっていうのは目覚めればいいだけなんですよ。僕たち、庶民労働者階級っていうのは、なんだ人食べなきゃ死ぬっていうのは嘘なんだって分かればいい。でそれを同じ人間がやってあげれば一番いい。だから何がいいかって言ったら、幸田先生もそうで、僕もそうだし、船瀬俊介さんとか森道夫さんとか、ね、秋山義種さんとか山田隆夫さん、たくさん本を出してらっしゃる方々がいて、体験談っていうのを見聞きするっていうのがやっぱり一番ですよね。理屈や理論ではまあいろんなことがあって、ああだこうだってあるかもしれない。秋山義種さんの場合はこうだった、森道夫さんの場合はこうだった、幸田光夫先生の場合はこうだったとかいろんな体験談を聞くっていうのがすごく、なんていうの、大切ですよね。で僕なんかはこのなんだ17、18、19ぐらいが一番苦しかった間は何にしてたかって言ったら、僕なりですよ。僕は辛いもん大好きだから、とにかくタバスコ直接瓶から飲んだと。で辛いから耐えられないから、そんないっぱい飲めないわけじゃないですか。でも味という刺激は満足させてくれるんですよ、タバスコ飲むだけで。タバスコが大好きだから。でまあ結構心が落ち着くと。あとは何回も言っているその生姜を丸々、すりおろし器ですりおろして茶こしに入れてギューって絞ってやって、汁を作って生姜汁をペットボトルに入れて冷蔵庫に入れておくと。それでなんか空腹感みたいな感じになっちゃったら、その生姜汁と、あとよく酎ハイなんかに入れる濃縮レモンあるじゃないですか、 100%。 まあもちろんこれもちゃんとスクラロースとかそういう変なものが入ってないか確認して買った方がいいですけど、ほぼほぼ不可能に近い状態にはなってるんですよ。あ、そうだ、じゃあ今回のテーマは断食プラス、あとは添加物というものについてのお話をしたいと思います。これはこの間 YouTube でたまたま見つけてすごいなと思って、添加物をがどんなものに添加物が入ってるかって研究されてる方がいらっしゃって、でなぜ添加物が入るのかって言ったことに関しては、母と子供の関係性のことを出していましたね。結局お母さんが一生懸命作ったものなのに、子供が、ね、ポイと捨てたりと かありがたみ感謝をしなくなった。それなぜかっていうと、お母さんも働かなきゃいけないから、時間がないから、コンビニとかスーパーでそうやって簡単な お母さんが作ったものじゃないおかずを買ってきて与えるから、子供にありがたみがなくなったという話をしていて、例えばごぼうのきんぴら作るにしたって、何にしたって2時間ぐらい時間をかけて一生懸命作って、それぐらいのものしか作れない。でもコンビニに行けばすごく安い値段で手軽に買える。実はそれが添加物まみれなんだけど、添加物を入れることによってコストを売る側は安くできる。で買う側はっていうと、結局手間がないから、そのままポイと子供に食べさせればいいから、売る側も買う側も安いし手軽だしっていうんで買っちゃう、で食べちゃうっていうことの無限ループみたいなことが起きちゃう。それが添加物をがこの世からなくならない、みんなが添加物をやめない悪循環の図式であるってことをおっしゃってて、なるほどなと思いましたね。で僕なんかはもうこの個人のサイトでやってるから、どっかの企業に遠慮するとか、どっかにヘイヘイしなくちゃいけないっていうことが一切ないんで、 歯に衣着せないで言ってしまいます。ハウスから小瓶サイズのレモンのジュース、ビタミン C のジュースが落ちたんですよ、黄色い色ので。これにはブドウ糖が入っていて、アステルパームとかスクラロースとかの人工甘味料が入っていなかった。ところがですよ、それファミマとかで売ってったんですけど、180円とちょっと高めだったんですね。で、小瓶のよく5ミニとかオロナミン C とかサイズの小瓶で、これはいいと思ってビタミン C 摂取のために飲んでました。ところがです、ファミリーマートが何をやったか、この黄色のやつに圧力をかけて人工甘味料を入れたバージョンを販売させたんですよ。もう完全にハウスに対するディープステートの圧力だと思いますね。で、不思議に思ったのは、最初はその真っ黄色の綺麗な黄色のそのジュースと、あとは黒を混ぜたような黄色の2種類売り始めたんですよ。あれ、これなんだろうと思って成分表を見たら、綺麗な黄色の方は人工甘味料が入ってないやつで、少し黒を混ぜた黄色のやつは、もう思いっきりアステルパームとかスクラロースとかの添加物を入れたものですね。で、最初は2種類販売されてたんだけど、今となってはその綺麗な黄色のやつは販売しなくなりました。これは意図的にファミリーマートが行ったことだと思います。怖えなと思いましたね、本当に。ディープステーツっていう人たち、あとはファミリーマートも、もともと商社マンが作った会社ですよ。作った会社っていうか、商社マンに社長が変わっちゃってから本当おかしくなりました。だからあえて人工甘味料のものしか今もう買えなくなっちゃいました。なので、その黄色いハウスのレモンジュースはもう買うのはやめた方がいいですね。人工甘味料っていうのは本当にバカにできないし、絶対に取っちゃい、摂取しちゃいけないものです。1ミリたりとも。僕は今回足の静脈がんになって本当つくづく思いましたね。だから、そう、新しい市場が必要かなっていう具合にこの間ふっと思ったんですよ。今市場、僕太田市場っていうところに随分長いこと十何年以上を関わってきたんですけど、市場、太田市場っていうのはもうほとんど東京製菓っていう半分国っていうか、ほとんど国の会社が完全支配してるんですよ。で、自由はない。もう値段が東京製菓がああだって言えばもうこう従うしかないんですね。ただ市場は関東地方と関西地方と2つあって、買う側も極端にどっちかが高かったらもう大田市場から取らないとかっていうことがあるから、あまり自分勝手なこともできないんですが、まあ独占企業です。どっちにしたって東京製菓自体は独占企業ですよ。国ですよね。国ってことは要するにディープステート、イルミナティたちが仕切っている。で、入ってくる野菜や果物っていうのも全部規格があって、その規格を通ったものしか、おろせない。形が悪いものとかそういったものは全部不合格になってしまう。それから添加物とかもたんまり入った、農薬もたんまり入ったのが、ものすごい量を大田市場に集められるんですよ。で、市場は休みが水曜日と日曜日あるんですけど、開けた次の日なんかはもう場内の片側は通れません。大型のトラックで渋滞になっちゃって、で、さすがに玄関先までは渋滞にできないんで、なんだろうね、ある程度いっぱいになったら来ないように東京製菓とかが支持しているようですが、大田市場敷地内はもう大渋滞を起こします。それでドキュンみたいな DQN みたいなやつらが頭に来て反対車線を走ったりとかするから、正面衝突しそうになったりするんですよ。で、ドキュンはバカだからどかないから、ビビビビってクラクション鳴らして、それで毎度毎度のように喧嘩になったりとかしている。それをもう何十年でしょうね、繰り返しているのが大田市場です。入ってくるものっていうのはろくなもんじゃないです。で、この市場のシステム自体を我々はこれから 我々庶民の手で新しい市場っていうのを作っていかなきゃいけない、変えていかなきゃいけないんじゃないかなって、そう思いましたね。今回僕は断食をしなくちゃいけない羽目になって、もうそこの根本の肉野菜そういったところからもう変えなきゃいけない。それから添加物を扱うような店でも買い物しないと。添加物は絶対口にしない、1ミリたりとも。コンビニ弁当っていうのは200何十種類の添加物入ってます。もう論外ですよ。食い物じゃないですよこれ、ただの毒ですよ。ゴミにもならない。なぜゴミにもならないかっていうと、廃棄物を家畜に食わせるとかっていう話があったからけど、今度はそしたら家畜が添加物食うんですよ。こんなバカな循環ってありますか。だからもうスーパーもおかしくなってる。イオン系とかそういうところは当たり前にキムチ、梅干し、漬物にスクラロースとかデキストリンとか普通なようにぶち込んでる。まともじゃないですよ。残念ながら大多数派が正解だと考える日本人思考かもしれないけれども、悪いが大多数がいかれてる。だとしたら我々は我々の手で新しい市場というのを作っていくしかないですよね、流通を。で我々はそういう国や大きいものと戦うんじゃなくて、買わないと、拒否すると、そういうスタンスでいいんじゃないかなと思ってます。いやー、今日はちょっと有意義な話になっちゃって、話が長くなってしまった。今日はこんなところで、ありがとうございました。